こんばんは。クリス・ペプラーではありません。バッキー大阪です。というわけでですね、今回はちょっと初めて酒を飲んでのこうレコーディングっていうことをね、ちょっと試してみたいんですけれども、こういう中でね、いきなり俺今までやったことなかったなっていうこのオープニングトークっていうのをね、この酔っ払った状態でやってみたらどうなるかっていうこう実験的な試みをやってみたいと思います。って言ってるもうこの時点で俺の口調がちょっと違うなって自分で思ってたりするんですけれども、まあいいやそんなことはね、人の目を気にして生きてるなんてつまらないことさっていうね、そういうことで言ってみたいと思います。ですね、この4月、2013年の4月ですね、村上春樹が、割とね、短いタームでまさかの新作を発表するということでですね、僕は村上春樹の作品すっごく好きなんですけれども、ダンスダンスダンス。これがね、もう本当に好きで、村上春樹の小説って本当に傑作で代表作って呼べる作品が他にもいくらでもあるんだけど、僕はとにかくこのダンスダンスダンスが好きで、すごくね、もう10回以上読み直してるんですよ。で、まあ、読み直してみると、すごく、めっちゃ影響受けてるなーってとこがあったりとかね。まあそんなことがあったりとか、なんだろうなー、すごく、特にね、すごく不思議な話で、普通はこれを一番いいっていう好きな作品には選ばないかなっていう作品ではあるんですけれども、僕の中ではすごく、本当に1年に1回ぐらい読み直したくなるっていう作品です。で、本当にいろんな影響を受けてて、僕が言う、こう、言葉尻とかもね、うわ、これ、ダンスダンスダンス出てきてんじゃんみたいな、そういうのもあったりするくらいで、あとはね、すごく名言とかもいっぱいあるんですね。で、その話をするとまた一本終わっちゃうんで、今回はオープニングトークということで、まあ、一番言いたいところだけ話したいと思います。主人公が、30代前半の男性なんですけれども、この小説には、中学生の女の子が出てきます。で、まあ、お母さんがね、すごく芸術家で、いつもほったらかしにされちゃう女の子っていうのが出てきて、その女の子が、ストーリーの重要なキーを握るんですけれども、この女の子っていうか、ダンスダンスダンス自体がですね、80年代前半の話なんで、もうインターネットもなければ、ウォークマンはカセットテープ、携帯電話もない、ね、そんな、時代の話です。でも、全然、なんだろうな、人の考え方、価値観とか、思うところっていうのは全く変わってないよなーなんて思ったりもするんですけれども、その中でですね、その中学生の女の子がいつもカセットテープのでウォークマンを聞いてるというくだりがありまして、まあ当時流行ったね、この間も僕がこの趣味趣味ミュージックのコーナーで話したような、80年代洋楽最盛期のね、そういう曲をカルチャークラブだ、デュランデュランダーとかね、まあそういうのをいっぱい聴いてるわけですよ。で、前にも話したかもしれないけど、もう15、6歳の時に聴いた音楽っていうのは一生聴き続けられる曲だってよく言われるんですけれども、まあきっとそのね、ゆきちゃん、今、いくつになってるんだろうね。実年齢だったら。きっとその頃の曲、聴いてると思います。で、各言う僕もですね、やっぱりそういうね、ティーンエイジャーの頃に聴いた曲っていうのは、やっぱり今聴いても、あ、これ好きでよかったなぁ、なんて思える曲がいっぱいあるんですね。というわけで、今回のストレンジャーザンパラダイス。ちょっと久々になるんですけれども、人生の10曲の、今回は第5回ですね、10回のうち5回ということで半分なんですけれども、ここまでがみんな10代までの話っていうことになりますが、10代完結編ということでですね、テーマが青春の衝動。まあ自分がね、大人になる前に、音楽に影響を受けてすごく衝撃を受けたっていう音楽の話っていうのをしてみたいと思います。はい、というわけで改めて始めさせていただきます。いきますよ、いつものバッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。はいはいはいはい、やってまいりました、ストレンジャーザンパラダイス。私がバッキー大阪です。よろしくお願いいたします。というわけでですね、ちょっとオープニングトークなんていうね、実験的なことをやってみましたね。いいじゃん、俺の番組なんだからさ好きにやらせてよっていうね、ところもまあね、含みつつ、でもやっぱり聞いてもらいたいんでね、それなりの話はしていきたいなと思うんですけれども、そんな感じでですね、始めさせていただきたいと思います。今回はシリーズの人生 人生の10曲というシリーズの中の第5回ですね、青春の衝動というテーマで、楽曲紹介させていただきたいと思います。やっぱりね、10代の時に衝撃を受けてっていう曲の話っていうのをもうちょっとここ続けてしてるんですけれども、今回はですね、やっぱりその自分が一番多感なね、高校生の時とかにすっごく衝撃を受けて、まあその時にもう本当にいろんな意味で揺り動かされたっていう曲っていうのを紹介したいと思います。これはですね、ズバリ尾崎豊のフリーズムーン、尾崎豊のフリーズムーン、この曲になります。まあ皆さん知ったの通り、尾崎豊はね、あの10代3部作って言われてる、まあ10代のうちに3枚のね、本当にどれをとってもマスターピース、傑作って言えるアルバムをリリースしております。で、その中の3枚目、壊れた扉からというアルバムがあるんですけれども、そのアルバムも本当にもう名曲揃いで、もうどこを撮っても捨て曲なしっていうアルバムなんですね。で、僕がね、この曲、あのアルバムを知ったのっていうのは、まあ、高校生の時なんですけれども、もうリリースはすでにされてて、まあ、尾崎豊っていう人がいて、卒業っていう曲がまあ、有名だったりっていうのはもう、すごく知ってたんですね。でも、のめり込んで聴いてはいなかったっていう、そのぐらいのタイミングです。僕はですね、ジーンズを買いに、まあ、ジーンズショップに行ったんですよ。で、あるジーンズショップに行って、こうね、有線放送が流れる中、物色してると、かかったわけです。このフリーズムーン。で、このフリーズムーンっていう曲はね、結構、尾崎の曲の中でも特に、テンションが高いというか、すっごくシャウトしてる部分とか、本当にもうその、まさにね、文字通り青春の衝動っていうような叫びがたくさん詰まった曲なんですね。で、まあ僕は本当にこの頃尾崎豊って言ったら、まあ代表曲の卒業ぐらいしか知らないぐらいの時期だったんですけども、この曲、すげえ曲だなって、まず思ったわけですね。もう本当に最後の、もう曲の終わりの方っていうのはもう、訴えかけるような、もう、うん、叫び、だけでできてるっていうような曲なんですけれども、まあそれを聞いてすごい曲だなってジーンズを選びながら思ってて、よく聞いてみると尾崎豊の声なんですよ。だけど僕は尾崎豊ってその卒業のイメージがあって、割とこうね、 I love you とか卒業とか綺麗な歌を歌う人なんだろうなと思ってたところに、このフリーズムーンっていう曲のね、最後の叫びの部分っていうのを聞いてすっごい衝撃を受けたわけですよね。で、まあこの曲のすごく、まあ青春の衝動っていう叫びの部分、それからすごく痛々しい部分とかね、なんかこうもがいてる部分っていうのが、もうこの時にガーンと頭に入ってきて、それでやっぱり、まあ、本当にちゃんと聴こうって思ってサードアルバムを手にして、もう本当に聴きました。もうこっからね、もう完全に僕は尾崎豊にのめり込んでいくことになるんですけれども、やっぱりその有名な曲卒業とか以外に初めて聞いてすごい衝撃を受けて尾崎にのめり込んでったっていうきっかけの曲がフリーズムーン、この曲になるわけで、やっぱり僕にとってね、本当にもう文字通り青春の衝動っていう言葉にぴったりな曲として今回ちょっと紹介してみたいと思います。ですね、これアルバムの中に入っている曲なんだけれども、壊れた扉からっていう尾崎豊のサードアルバム、この中でですね、すごいやっぱりもう名曲いっぱいあって、全然それに反したね、Forget Me Not、 忘れなぐさっていうもうバラードとかね、あと僕は2曲目のなくした2分の1っていう曲があるんですけど、この曲とかもすっごく好きで、まあ本当にファンの人がアルバムの中で聴いてるっていう感じの曲なんですけれども、すごく好きな曲なんですね。で、とにかくやっぱりこのサードアルバムっていうのは本当に尾崎豊の10代の完結編にふさわしいすごいアルバムだなっていう、本当にやっぱりこういう曲をね、アルバムを3つもリリースできたっていうのは本当にもうこれ天才だなって思うんですね。で、やっぱりすごくその激しさとか、葛藤とかそういったシャウトとかにもすごくやっぱり僕は影響を受けて、自分がね、ぐわーっとなった時にはやっぱりいつも横に尾崎がかかっていたっていう、まあそんなね、すごく思い出もあります。 まあそんな世代というかね、まあ時代で、本当に、まあリアルタイム発売、アルバム発売リリースよりもちょっと僕の方は遅いんですけれども、まあそんな曲をね、まあある意味リアルなタイミングで、聴くことができて本当に良かったなって今でも思っています。はい。そんな形でね、まあ尾崎豊の話もいろいろまだまだあるんですけれども、今回はですね、もう一つ紹介しています。やっぱりね、尾崎世代とね、言えば、イコール、ボーイ世代でもあるわけですね。で、今回ついこの間、ボーイが30周年ということで、いろいろ、アルバムが、新しくじゃないけどね、リマスターされてリリースされたりとか、そういったいろいろこうちょっとしたイベントがありましたけれども、やっぱりね、僕ボーイとかももうどっぷり使ってハマって散々聞いた口です。で、僕はねやっぱりね、ボーイもね解散してからなんですよ、聞いたのが。で、初めて聞いたアルバムがやっぱりその解散の時の解散コンサートの音源を入れてあるラストギグス、こっからどんどん遡るようにこうボーイの曲を聴いてたって感じなんですけれども、やっぱりボーイは今回その30周年でファン投票ベストなんかも出ましたけれども、やっぱりねすごい本当にもう邦楽界の歴史に残るアーティストでありバンドであり、本当に完成度が高い、すごいバンドだと思います。で、まあファーストアルバムとかはね、メンバーが6人とかいたりとかして、でセカンドアルバムがちょっとなんかパンク風だったりとかして、でサードアルバムからはこうみんなのイメージするボーイっていうね、ボーイの楽曲っていう感じの曲がいっぱい出てくるんですけれども、まあ結局ね全部6枚出したアルバム、どれを取ってもその最初のパンクのやつとかセカンドアルバムのちょっと変わったやつとか、そういうのも含めて本当に完成度が高くて、まあセカンドアルバムとかはねちょっとあんまり好きじゃないよっていう人もいるかもしれないけど、僕なんかは本当にどれとってももう本当にマスターピースだなと思って、すごいなって今でも思います。で、オープニングトークで話した話じゃないけれども、まさにやっぱりその10代ね、15、6の時に聴いた曲っていうのは一生聴いていいなと思えるっていうのは本当にそうなんだななんて今ボーイを聴いて思ったりもしています。で、本当にねボーイの曲って言ったらね、本当に僕らの世代の共通言語だったわけですよ。で、車の免許を取って初めてドライブ行けるようになってて、親の車を借りてこう金曜の夜中とかにこう湘南までブワーっとね朝まで突っ走ったりとかするときにいつもかかってたのがボーイみたいな。で、ボーイかけるとやっぱりみんなが歌ったり盛り上がったりできるって、本当にね共通言語で、こんなに音楽の共通言語になってるバンドとかアーティストって今でもそんなにいないんじゃないかなって思います。みんなで口ずさめる歌えるっていう曲があったとしても、やっぱりこうやってロックでかっこよくってっていう共通言語になってるアーティストっていないんじゃないかなって思いますね。で、そういう意味でもやっぱりボーイってすごい偉大だし、今聞いても本当に古さを感じさせないというかね、本当にロックっていうこういう感じだよねっていう、誰もがスッと馴染んで入っていけるロックっていう感じがするんじゃないかなと思います。だからまあ若い世代の人もね、もし興味があったらちょっと聞いてみるといいんじゃないかななんて思ったりもします。はい、てな感じで、まあね、自分のね青春の衝動っていうテーマで、まあまずは尾崎豊の Forget Me Not じゃないや、フリーズムーンですね。まあサードアルバムからフリーズムーンという曲で、まあそのアルバムの中にもいっぱいまあ傑作の曲があるよっていうことで、 Forget Me Not 忘れなくさ、それからなくした二分の一っていう曲をちょっと触れさせていただきました。で、まあ同時にね、やっぱり本当にドライブの時にガーンってみんなで夜中に親父の車を借りて走ったりとかしたなっていう、まあそういう意味でのね、みんなの当時の共通言語だったボーイの楽曲たちっていうのをちょっと紹介してみました。バッキー大阪のストレンジャーズ・アン・パラダイス、趣味趣味ミュージック人生の10曲第5回青春の衝動のテーマでお送りいたしました。いかがだったでしょうか。まあそんな感じなんですけれども、このシリーズ人生の10曲っていうのも、5曲目まで行きました。6曲目以降っていうのはね、やっぱり自分が大人になってからのこうセレクトした曲っていう話になるんで、 そちらの方もぜひぜひお楽しみいただければと思います。人生の10曲まだまだ続きますということで、引き続きぜひぜひ、僕のポッドキャスト聞いてみてください。今回もお聞きいただきありがとうございました。あとですね、僕のツイッターでもいいし、フェイスブックでもいいし、ミクシーでもいいし、普通に携帯メールとかね、パソコンのメールでもいいし、聞いてくれた人、ちょっと感想を送ってください。僕がね、こうやって一人で喋って、結構ね、聞いてくれてる友達とかっていっぱいいて、すごい嬉しいなと思うんですけれども、どんな感じかなっていうのが、感想とかはね、ちょっとあんまり聞けてないなって気がするんで、もう本当に個人的な指針でもいいんでね、もしよかったら教えてください。はい、そんなわけで、今回はこの辺で。ではまたー。